イカと
リナリと
オケイの
イカがわしいレディオ、
ただいま。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことや、子育てのことなどを語っていくラジオです。
ジャンル増えたな
発信していこう、う
ん、はい、
というわけでお帰りなさい。
ただいまです。
すぐやったな。
いや元気なよね。その男はね、ちょっとね、出産を重く見ちゃう癖が、
まあまあ想像できひんことも多いからね。
そう、
うん、
なんか
重く見といた方がいいんじゃないですか。
確かに。
それはそうや。めちゃくちゃ重く見て、もう、はい、リニューアルは半年ぐらいはもうあのピクリとも動かないじゃない
ですか。いやいやいや、一人目の時もそうやったけど、一人目の時の方が早く復帰してたよね。
そうやね。
あ、そうなんや。
もう1ヶ月目で、え、うん、そうなんやじゃねえよ。
記憶から
受けてる。全然もうあの出産は重いとしか思ってない。
半月ぐらいで多分復帰してたけど、うん、今回はまあイカさんが2回取ってくれて、
う
ん、
そうね。
ありがとうございます。
いやもう無理やな。
いや楽しかったよ。あの木曜ゲーム会アフターイカラジみたいなやつ。
ああそうやね。
いやだからこうリニョリとオケイを別の人にさせるっていう新しいことやったら、
うんうんうん、
それは出てくれた人のオリジナリティでええやろ。
反響がゼロ。
周囲の人のご協力のもと、
はい、お世話にな
っております。ありがとうございます、
はいはい、というわけでじゃあ自己紹介、
一人でイベントに行きましたイカです。
はい、
はい、まあ、産後母親に手伝いに来てもらってたリニョリです。
はい、短期記憶の衰えを感じるおけいさんです。
お
もうダメだ。
え、例えば
おけいさんが記憶力なくなったって言ったら、うん、もう俺スライムやから、
ね、いやあのね、まあ、ツイートもしたんですけど、うん、
あの
子供がね、赤ちゃんがいるとね、
うん、
あの粉ミルクでミルクを作る時に、
うん、
まあ1杯1すり切り1杯ごとに 20ml っていう数え方があるんで、はいはい、じゃあ 100ml 作ってってなったら5杯入れるわけですよ、
うん、そうですね。
なんだけどそれやってる最中になんかいろいろ考えながらやってると、あれ今俺何杯目やっけってなるんですよ。
あるある。
そうなので、うん、あもうえ4でいこうみたいな。
まあ多少薄くても濃くても大丈夫だから。
20ミリの誤差は誤差、
もしかしたらめっちゃ味濃い可能性もあるねんけど、もうこのままゴーってなんねんけど、
うん、
まあ、それを考えると衰えたなってなるっていう話ですね。
わかるわ。もうね、昨日のご飯何食ったか俺覚えてないもんね。
でそれが年齢によるものかなと思ったんですけど、はい、それをツイートしたら思ったよりいろんな年齢層の方からいいねが届いてて、ね、これはちょっと面白がってのいいねなのか共感のいいねなのかわかんないですけど、
うんうん、
結構みんな似たようなことあんねやろなっていうのはすごい思いましたね。
なんかね、作業ツイキャスとかしてはるときに、
うん、
多分数数えてるんやろね、
はいはい、
今からちょっと静かになりますとか言われて、
はいはいはい、
そこでなんか挟み込まれると多分数数えられへんっていうのはあると思う。
あ、まあまあまあまあ、うん、
はい。
してい
やなんかさ、うちのお母さん変な人なんですけど、変な人だったよね。
それは俺の口から何とも言われへん。
いや、
は
い、だから
俺からすれば嫁のお母さんやから、それは変な人やったわとは言わへん。
いや、まあ変な人とお圭さんをちょっと一緒に暮らさせてしまって申し訳ないなと思ってます。
まあまあまあ、ね、りのりさんのキャラを見ればね、はい、
うん、
あのなかなか強烈なキャラクターであることは押して測るべしと言いますが、
うん、なんかすごい自分の、 あの便が出ないことを毎日気にしてて、
うん、
でご飯食べてる最中にさ、
うん、
便がって
出ないから、
やめてくれよって。年寄りやし、今73歳なんですけど、
あ、
まあまあ年も取ってきてるし、うん、体の調子が気になってっての分かんねんけど、
うん、
もう食事中に言わせてくれと。あなたの便事情は知らない。
食事中にそれもあの嫁の旦那がいて、
そうそうそうそうそう、
うん、そう、
はい、というわけでね、まあなんか変なお母さんだったんですけど、まあ、助けに来てもらってたんで、
いやもう本当にやっぱ人で大人の人手が一人増えるだけでもやられちゃいますね、
うん
うん、だからこう各家族問題みたいな、
うん、
そのもう東京とかね、あの、
うん、
都会に出ちゃってる家族はもうあの旦那と嫁しかいないと。
そうですね。
で旦那は大抵仕事に出てるから一、
う
ん、人でってなって、それでも
う
なると二人とか大変よね。
そうですね。
だからまあ、頑張れお母さん、
はい、
はい、そしてイカさんはイベントへ、
イベント行きました。
一方
そのまあお二人がね、あの、うん、お忙しい家庭でお忙しいから、
はいはいはい、
あの今回あの 名古屋ボードゲーム楽市っていうところに申し込んでたんですよ、
はいはい、イベントですね、
5月の7日になるんですけども、はい、あの本当ゲームマの結構すぐ後ぐらいの感覚 で、まあ、僕一人で行くっていう。
確かに、はい、誰かに手伝ってもらったので
、あのいろいろ話してて、最初はなんか、うん、あの酢豚とかにお願いをしててんけど、うん、ちょっといろいろあって、その二郎さんっていう方、
あの
川西ボードゲーム会、
はい、ゲーム会されてる、ね、
されてる、主催されてる二郎さんが、はい、あの名古屋に行きたいんだと、うん、で、まあまあまあ、その名古屋ボードゲーム楽市って第1回目やから、
はいはいはい、
あの様子を見たいっていうか、あの名古屋のイベントに参加したいんだ、じゃあうち俺一人やから連れてってくれるんやったら、うん、ぜひ二人で行こうぜって言って、うん、で二人で行きまして、
ちなみにその名古屋ボードゲーム楽市はどんなイベントなんですか？
ね、
基本、まあ、第1回よね。
何イベントなんですか？
う
ん、
基本的には、創作ゲーム即売会的な同人ゲーム即売会の色が強いですけど、あのショップさんも、うん、例えば、まあ、はいはいはい、バネストさんとか、
はいはいはい、
あのショップさんも出てて、だから、まあ、なんか中古販売がないぐらい。
あ、じゃあどちらかというと、うん、関西でいうとこの盤菜とかの方のイメージが近いのかな。そうですね、
盤菜にだいぶ近いかな、
はいはいはいはい、
で40ブース出てまして、はいはい、それで、ちょっと特殊なのが、会議室っていうのを借りてて、
うん、
それが4会議室借りてはって、
うん、4部屋
で4部屋で10ブースずつ振り分けられてて、
はいはいはい、
だからその普通のとねイベントやったら、まあ大きい体育館とかドーンって借りて、ね、イベントのとことか借りてるねんけど、 4つ分かれてるから、
うんうんうん、
10ブースごとって、
うんうん、
で10ブースごとやから、その10ブースがとても仲が良くなるというか、
あ、なるほど、ね、
近しい関係になる、
はいはいはいはい、
であの珍しいのかな、その5部構成、
うん、5部、
うん、
その朝から45分で、
うん、
あの退出になって、うん、であと15分の休憩で、45分、15分っていうのが5時間。
なんかそれ小学校の時間割みたいなね。
そうで、あの、まあ、制限があったんやと思うね、
はいはいはい、
入場制限の関係やとは思うねんけど、ね、だからまあ大体5、60人ぐらい参加者が入ったらまあ終わりみたいな形で、うん、なまあ、大体参加者が延べ200、チケットが280枚とか言ってたんで、だいたいいろんなこと考えると延べ200人超えぐらいの方が来ていただけてて、
なるほどなるほど、
うん、で、まあ、あの話を戻すと、まあ、行って、うん、その前日から行って、
うんうん、
なんかよくわからん名古屋のサウナ泊まって
前日の夜から行ってたよね。
だからその朝がまあまあ早いっていうか、まあ、9時半ぐらいから準備ってなったから、
うんうん、
あ、まあ、朝一行くよりか、まあ、
大阪から行くとちょっとバタバタするよね。
そうそうそうそう、朝行ったらね3時間ぐらいかかるから、うんうん、やっぱりそのまあ泊まろういうことで、
はいはい、
あのもうすぐ改装されるサウナに泊まったりして、う
ん、え、宿取らんかったってこと？
まあ、行ったらどうにかなるやろってで行って、それでこうあの準備とかして、その、うんうん、まあ、まあ、結果から言うとすごい僕的に僕の視点からするとすごい盛り上がったイベントというか、
なるほど、
参加者の方がすごい元気、
うんうん、
前向きというか、その抑圧されてたものが解放されたみたいな、
まあ、やっぱり、ね、久しぶりのイベントやったし、
そうそうそう、
大阪のイベントもなかったしね、
うん、で、まあ、もうでイベントも久しぶり、うん、ブースの人たちもイベント久しぶりやからもうやるぞみたいな、10ブース全部のブースさんに挨拶したりとかして、
はいはいはい、
普通やったらできひんや、うん、そんな、
なかなかね、
うん、だから10ブースだけやから、うん、もうすごい
全員、ね、
全員の方にこうばんちゃんどうもとか
知り合いやんけ、もともとの知り合いやん
してたりしてそれでまあだからいい感じでできたというか、協力体制みたいな感じに、
はい、みんなでイベントを作ろうみたいな時があったってこと、ね、そうそうそう、
でみんなで呼び込んだりとか、
はいはいはい、
その、ごったにさんかな、うんうん、参加してはったんですけど、あの、
はいはい、
あの方が元気別のところのゲームの宣伝してはったりとか、なんかめちゃめちゃなんか元気にやってはって、
なるほどなるほど、
僕らもすごい元気に興味持ってもらえるんですね、
うんうんうん、
そのもう参加者がなんあのゲームを求めてき
はるから、はいはいはい、
うんうん、
だすごい
雰囲気いいね、それから、
うん、あのお渡ししやすかった、
うんうんうん、
ね、反復しやすかった感はすごい ありまして、あの来ていただいた方ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
あの結構名刺ごまも、
あ、そうですよね、
うん、配らさせていただいて、
はい、
はい、
ありがとうございます、
ね、いい感じのイベントでしたね。もうヘトヘトだから、う
ん、まあ、そんだけ盛況やったら、じゃあまた第2回とかも、
2回も確実やると思うし、
うんうんうんうん、
だからもうねめちゃくちゃしんどかった。
まあ普段はね何人かでブースに立っててっていうんで、今回もお手伝いいたとはいえ、一応イカガヤからはイカさんだけやったしね、
うん、その結構時間空くかなって思ってたら、うんうん、ずっと何かを紹介してた、うんうん、
あ、
うん、何かというかうちのゲームを紹介してた。
さあ入ってきて出た人ももう一回来たりするのかな。
あの結構言い張った、
うんうん、
あの、まあ、4部屋回ってまた1部屋目に戻ってとかがあるんでしょうか。
ああ、なるほど。
あのリングその、うん、なんていうんですかね、イベントの時に 紙テープ手に巻いたりする
やん。 あ、
あれが色が違う
リストバンドね、
リストバンドがあるんだけど、うんうん、あれを5枚つけてる勇者もだから全部、はいはいはい、全部参加。
あ、そっか、ね、あのブーごとに買う。
そうそうそうそう、ブーその1部のチケット2部のチケットって全部分かれてるんだけど、
はいはい、
5部とも買いはったやなこの人は、
ね、へ
え、すごいな、
う
ん、
そうそう、
あ、それであれなんや、チケット数に対して人数が減ってたのそういうことなんや。
多分ユニーク数は減ってるんや。
なるほどなるほど、
減ってるはずと。
何かチケット買ったのでこうへんかったんかなってぼんやり思っててね、さっき話聞いた時。
多分やで、
はいはい、
まあ、換算はしにくいよね、そうなってくると、
うん、
全体数は、ま
あ、なんかチケット数とその当日券とかちょっと、
うん
うん、あの数字がはっきりあの、
うんうん、
見てないので、だからもう少し増減はあるかもしれんけど。
なるほどなるほど、
そうそうそう、だからね次回も絶対参加したいなって感覚は、
うん、いいイベントじゃないですか。
そうそう、ありますので、無理していきたいと思います。
はい、
なるほど。
じゃあ後半のゲームの話しましょうか。
はい、後半です。
はい、後半でございます。
はい、
はい、今回の後半はイカさんにゲームを教えてもらうコーナーです。
教えてください。
そうですね、
教えて、はい、もうね、イカ先生。
多分ね、
はい、
あのブランクが、この3人のブランクがあって
呼吸が合ってない。
呼吸がいまいち合ってない。呼吸って言っても、
まあね、私とりのりさんはね、あの子育てのせいで1ヶ月ぐらいのブランクがあるので、
うん、
イカさんに、まあ、この1ヶ月間ぐらいで遊んだゲームを紹介してもらおうかなという話でございます。
そうですね、
そうですね、
はい、
ですね、あの今回すごく僕バネストさんでひたすらゲームを買ってしまうっていう。
あ、なるほど、いいじゃないですか。
ゲームマンの時もね何個か買ったりとかして、うん、ゲームマンのあれかな、ゲームかなこれ、
うんうんうん、
だからそれね今回3つ
お
気に入り紹介させていただきたいと思います。
はい、お願いします。
1個目が、
はい、1つ目
スノーウェア、
スノーウェア
っていうゲームなんですけど、
うん、
雪の服、
あースノー、SNOW と W が重なってウェア、WHERE、
スノーウェア、
うん、ウェアってどういう意味だったっけ、
どこ
かな、
あ、ウェア、あ、そっちか。
で
雪どこ、
どういうゲームかっていうと、これがもうめちゃくちゃ俺感動して、うん、システムがすごいんですよ、うん、
なるほど。
カードは100、110枚ぐらいの、
うん、
全く同じ、
うん、
表が山火事になってて、
うん、
裏が雪です。
あー、ツイッターで見た、
うん、でゲームスタートは、
うん、
あのそれをバッと広げるだけ、山火事
バボン、
そう、バボンシステム。山火事の状態、全部山火事の状態にしてバッて広げるだけ、
うん、なるほどなるほど、
これでもゲームスタートです。
へ
ー、で1枚重なってない、上にカードがない状態のカードを1枚めくります。
はい
は
いはい、めくっても絶対雪しか出てこへんやろ。
一応特殊カードが 1種類だけあります。
はい、なるほど。
うん、6枚だけ雪の結晶カードっていうのがあるんだけど、けどそれを考えなければ1種類ゲームなんですよ。
なるほどなるほど。
で裏返すと雪じゃないですか。
はい、
で雪を山火事の上に乗せると山火事消えるじゃないですか。
うん、まあまあまあまあ、火は消えますよね。
うん、で全員で消していこうっていう協力ゲームです。
うん、最終的にどうなったらいいの？
山火事がなくなったら OK。
見えなくなったらいい。
見えなくなったら、OK、
なるほど。
けど雪をさ綺麗にこう重ね合わせたらいいわけ。
けどそれは NG とな
る。あ、ダメなんだ。
ルール的に
2枚とかね。
そうそう。何らか重なってるのと外側から消していかないっていう、まあルールはあんねんけど、で雪の結晶めくった時だけ雪の結晶はどけといて、
うん、
あのもうめくりきれなくなったらゲーム終了やねんけど、その時に最後ペッと置けるっていう。
なるほどね。だから、そのカードの山みたいになって、まあ、重なってる中の一番上のカードを取っていいよってルールだから、
うんうん、
ある時その、まあ、周りから徐々に消してる最中に取れるカードがなくなる瞬間が来るのね。
そう、あの重ねるから、
カードを上に置きに
行ってるから、そうそうそう、だうまくめくれるカードを消さないようにしつつうまく消していくっていう、すごいなんていうんですかね、新しくない？
それって別にあれやろ、な
んかリアルタイムにどんどんやっていく感じなんやろ。
いやもう順番。
あ、なるほど。
もうなんかじっくりやるゲーム。
あ、なるほど、
ね、炎症はしないんで、
はいはいはい、
燃え広がらないんで、だからじっくりやるゲームやねんけど、だから雪の結晶のカードがなければ一種類ゲームなんですよ。だからもうサメ警報の2種類ゲームすげえなって言ってたのに、
はいはいはいはい、
1種類ゲームってめちゃくちゃ発明じゃない
と。なるほどね。なんかね、あの今話を聞いて思ったのは、うん、あの将棋の駒を使ったあれなんていうゲームやなんかな、あの崩していくやつあるやん、
まあ、将棋崩し、
将棋崩しかな、うん、音立てないようにスーッと盤面から取っていくやつ、うん、あれと同じような、なんかその感覚なんやろなっていうのはちょっと思ったな。
まあ音立てる立てないはあれなんですけど、まあ、
とは別に、まあそれぐらい集中してどこ触っていいかをチェックしてスタートみたいな感じ、うん、
どこをめくる か、
うんうん、
だからめくれるとこを探してめくって、うん、なんとかしてめくれるところを残しながら消化していく。
だからこの1枚をめくることによって、その下にあった2枚がめくれるようになったぞみたいなことが起こるわけやろ。
もありえるし、
うん、
だから、ね、あの探して重ねるところも考えてみたいな。
はいはいはい、あ、いいじゃん。
でも大抵失敗すんねんけど、
ね、まあ、難しいよね。
けどなんかゲーム性はすごい好きやし、
はいはいはい、
大発明やなって思った。
なるほどなるほど。これはスノーウェア。
そう、スノーウェア、これが1個目
で。なるほど、いいじゃないですか、
は
い。
その後、あと2つはあのダイスゲームが続きます。
はい、イカも好きなダイスゲームですね。
はい、2つ目がダイスカップ。
ダイスカップ、
正方形の箱に入ったゲームなんですけど、
うん、
その中にはサイコロが12個かな、
うんうんうん、
大小さまざまな、大小違う、色も違う、
うんうん、
12個のサイコロが入っているとか、あの、あれですね、振るためのカップ、
あ、うん、あれみたいな感じ、ブラフみたいな、
ブラフとかダイスを振るためのカップ、
はいはいはい、
があって、それをまず、スタートプレイヤーというかね、手番の人は振る、
うん、
振ってパッと上げて3秒数えて下ろす、
うん、なんか隠す、
おけいさんがね、最初になんかあの最近瞬間記憶ができなくなってきたな、
短期記憶、
短期記憶ができなくなってきたなって言ってありますけど、うん、短期記憶ゲームです。
終わった。俺はもう無理や。
いやいや、それをやってたら鍛えられる
かも。あ、なるほどね。
で、開けて閉じるんですけど、その時に紙ペンゲームなんですけど、紙のところに、
うん、
例えば、まあ、あの緑のダイスを選ぶとか色を選べたり、
うん、
その、1,2,3 だけをチョイスしたりとか、その得点の仕方がそれぞれみんな選ぶんですね。
なるほど。
それパッて見て、
先に、あ、見てから、
見てから選べます。
はい、
なるほど。
で、あの一番得点が高そうなものを頑張って選んでいく。
なるほど。だからそのカラカラカラバコンってやって作ったそのダイスの、まあ、重なってるのとか含めたものをじっくり見れば、どれが一番点数高いかっていうのはちゃんと分かるようになってるんだけど、
うん、
3秒間で何となくで判断して、俺はこのルールで点数取るぞっていうのをみんなが決める。
はい、
なるほど。
で、12種類あんねんけど、
はいはいはい、
1回チェックしたものはもう取れないんで。
ああ、なるほど。
だから12回やって終わりです。
なるほど。12ラウンド的な感じ
で、ね、12ラウンド、
まあ、10回サイコロ振ると。
はい、
で、あ、12回、
もう12回目はみんな1個しか残ってないから、もうそのルールに従う
と。なるほど、なるほど。
で、得点一番高い人の勝ちって、すごいシンプルなんですけど、
シンプル、なんか名前自体もさ、ダイスカップ、
そう、ダイスカップっていう名前、
そのまま、
多分コンポーネントはダイスとカップなんやろなって気がする、
ね、ダイスとカップと紙。
なるほど、なるほど。
だからそれがね、すごい、なんていうんですかね、あのうまくいかなくても面白くて、
はいはいはいはい、
わかりやすい。
見当違いのやつチェックしたりするんで、緑チェックしたら3しかないみたいな、
ね、
1と2しか出てないみたいな、なんで俺間違えたんやろみたいな。
12個全部振ってんねやろ。
12個全部振ります。
ってことは自分の座ってる位置から見えへんダイスも存在するわけやん。
いや、それはちゃんとみんな見えるようにしようね
みたいな。
だからそのなんかそういうのはないね。
なるほど、なるほど。
だからみんなが見える状態で見せて、3秒間全員がちゃんと見て隠す。
なるほど、なるほど。
ってすることにより、あの意外とみんな勘違いするなっていう。
あ、
いい
ですか。
うん、全部足すっていう、全部足すダイスカップっていう選択肢もあったりして、
出目を足すのね。
出目がめっちゃ大きいなって思った時にダイスカップ ていうのを選ぶみたいな、そういうなんかシンプルやけど得点があの積み重なっていくし、うんうん、あの意外とみんな勘違いして出してすごい面白いんですよ。
なるほどなるほど。
記憶芸苦手なんかなと思ってましたけど、それはいいんや。
得意じゃない。
得意ではない。
伊藤さんもともと神経衰弱タイプのメモリーは苦手なんよね。はい、
う
ん、
そうやね。
あの勝ち負けよりも盛り上がる要素が多かったりするんですよ。
はいはい、
あこれあそっちかとか、あ俺全然、うん、もう全然低かったわこれとか言って、はいはいはい、盛り上がったらいいなって。はいはい
は
い、
あとね、イカさんが苦手なのは、私が言うのも変な話ですけど、はい、イカさんが苦手なのは、神経衰弱みたいに、前の前の前あれやった、前の前あれやった、前はあれやったっていうのを、その場所とかをどんどんどんどん覚えるのが増えていくタイプのやつが苦手で、
うん、
さっきのルールで言うと、バッて見て、その場で覚えたけど、
はい、
書いたらもう忘れていいわけやん。
そうやね。
だからちょっと ね、
終わったらね、
違うと思います。
いかに詳しい OK。
はい。もう一方は付き合い長いんでね。
10年どうなる？おまだまだ8年っす。
次のゲーム行こう。
でこれがね結構あのパーティー的なゲームなんですけど、
はい、ダイスカップですね。
次のダイスゲームスプリッター、これがねどっちかというとゲーマーというかすげえ結構考えないといけない。
スプリッター、
うん、スプリッターというゲームなんですけど、これ紙ペンのゲームで、うん、ダイスを2個、はいはい、
うん、
入ってます。ダイスが2個入ってて、うん、はいはい、その、紙があって、うん、そこ中心で点線で区切られてます。でマス目が、あって、
うん、
で星とかもあるんだけどね。その、ダイスを振るみんなは数字を、その出た数字を書く。例えば2と5やったら2と5が書けるんですけど、
はいはいはい、
書き方が1個書いたらその線対称の反対側に書く。
うん、5って左側に書いたら、
線対称の場所に2って書く。
なるほど。だから、うん、1箇所ここに書くよって決めたら、うん、もう一方が自動的に場所が決まると。
そう、決まっちゃうんです。
なるほど、なるほど。
だからあの絶対その半分というかその、マス目の数の半分のラウンドで終わるというか、サイコロ振る回数は終わる。
まあ、じゃあそれで書いたとして、そこから何がそれによって決まるの、
うん、で得点計算の方法が、
うん、
1マスだけ、他に周りに1がない1を書いたら1点です、う
ん、なるほど。
2マス連ねて2を書いたら2点です、
はい、
けど2マスを2を3マス書いたら0点です。
なるほど。
2が1個でも0点です。2が2マス以外、は
い、数字に合わせた数を連ねないといけない。
3を3個、
3個、
4を4個、
6個、
6を6個、
そう、
うんうんうんうん、
みたいにその出目と同じ分だけ綺麗につなげることができたら、できれば、
うん、はいはい、
でそのつながるのは斜め禁止、
斜め禁止、
縦横だけ、
ね、縦横だけで つながってって、
はいはいはいはい、
その数字の個数ぴったりやったら得点、
はいはい、縦横は、まあ、それが線対称やからちょっと難しい、
ね、そうそうそうそう。
別に縦横は、一筆書きしなくても大丈夫、なんか枝分かれみたいな感じで6個一塊になってるみたいな。
いや一筆じゃなく、もうそれはもうエリアというか、
なるほどなるほど、
エリア的な、
だから一塊でその数字分の個数、
そう、そう、正方形で4書いたら 4点は入る。でつながらんかったら、つながっちゃうと、
うん、
あーってなって得点がゼロになる可能性で、星が絡んでたら、星の場所が絡んでたら得点できてたら得点が2倍になる。
なるほど、星が書かれてるゾーンがあるね。
そう、あの両端ぐらいにあって、
はいはい、
そこからめるのが難しい。
なるほどなるほど。
結構すごく悩ましくて、
まあ普通に考えたら6連ねるのは6個連ねるの難しいよね、
うんうんうん、
だから点数取るの難しいと。
そうだ、なんかあまだまだダイスゲームこういうやり方だから、ダイス2個で特殊ダイスじゃないのに、うん、ここまでのゲーム性が担保されるんやなって思って、ちょっと感動した。
だからままならない紙ペンかつダイスの振り回される感が楽しめるわけですね。
で、だいたい10分15分ぐらいでゲーム終わるんで。
そうやね、う
ん、だから結構パッとやれるけどすごく悩ましい。
なるほどね。
叫びながら その数字はやめてくれみたいなこと言いながら、
はいはいはいはい、
だから6、せっかく6個作ってるのに隣に6書かざるを得ない場合もあって、
なるほど、
7個になったら終わりってなったりするんで。
だからあのストリームスと一緒で捨て場所みたいな用意じゃないかな。
そう、うまく切らないといけないんですよ、
はいはいはい、
そこのエリアを。だからもうすごいいいゲーム、最近バネストさんでよく買えるなって。
なる
ほど、まだ多分扱ってはると思うんで、
あ、
うん、まだ買えるんちゃうかな、
はい、
うん、
スプリッターですね。
スプリッターです。
あ
ー、だその3つがね僕感動したというか。
なるほど。
あの 最近買ったいいゲームやな。
なるほど、
うん、
でちょっとおさらいしましょう。一つ目何でしたっけ、
スノーウェア。
スノーウェア、うんうん、これは、山火事を頑張って鎮火していくというゲームでしたね。はい、二、はい、つ目が
ダイスカップ、
はい、ダイストカップが入っている。
ダイストカップが入っていて、サイコロもなんか大小入ってるやつ、
はいはい、パカッと3秒開けて瞬間的に一番点数高いやつこいつって決め打ちするゲーム、
はい、ね、あの秒数数えるのも2位というか、ね、スピードも2位なんで難易度上げたければ早く数えていいし、
1、2、3、ポンって閉じてもいいわけやね。
だからもう慣れてくると早く数えてもいいよみたいなルール
があるんで。なるほどなるほど、はい、で3つ目、
スプリッター。
スプリッター、
はい、あの、はい、戦隊小ダイスかきゲームと、
はい、まんま並んだダイスに振り回される、
はい、そうですね、その3つでございます。
なるほど、
はい、
じゃありのりさん、
はい、
この3つの中で一番どれがやりたくなりましたか。
あ、私はダイスカップ。
ああ、いいですね。
あ、瞬間記憶好き。
そうはね、一番まあまあ、なんだろう、分かりやすいよね。
なるほどなるほど、うん、いいですね、確かに分かりやすいし、やってみた時に盛り上がりそう。
そうそうそう、うん、盛り上がりが想像できる、う
ん、はいはいはいはい、うん、私はねスプリッターがやりたくなりましたね、
うんうん、
まあ、あのストリームスが好きなんで。
そうやね、そういうプレイ感な感じがする。
そうやな、おけいさんとスプリッターやりたいな、あのギャーって言ってほしい。
やめろその数字やめろってなる。
考えすぎたみたいな。
まあ結構ね、あの私なんていうんですかね、短時間芸やったら、
うん
うん、あの上振れ狙いやって言いながら結構無茶なとこを通そうとしたりするんで、
ギャンブルする。
そう、ギャンブルする
タイプで、たまたま通れば点数高いからね。
そうね、うん、
だまあ全部15分から30分ぐらいで終わるゲームなんで、あの、うん、ちょっと小刻みにそのあの子育ての間とかに、
まあ、確かに
持ってきますんで、
ね、はい
はい、またやっていただきたいと思います、
はい、その3つは今もゲームストアバーネストさんで買えそうですか。
大丈夫と思う、うん、その大人気商品でその、うん、ゲームまで瞬殺した商品とかいっぱいあるんですよ。
そうですよね。
けどそのあたりはあのニッチっていうか、
まあまあまあ、
すごく人気が出るゲームではないんですけど、僕が大好き系ゲームなんで、
う
ん、
確かに確かに、うん、まあ、バネソさんね、今回ゲームマーケットでも結構中箱サイズ以上のやつで、
うん、
ね、注目作品結構あったと思うん
ですけど、そうそうそうそう、その辺僕狙わない。
今回は小箱3つでしたよね、確かに。
小箱っす、
はい、
小箱っす、
小箱っす。
だからまあその辺ね、だから多分手に入ると思います。
そうですね、は
い、
これを聞きの方も興味がありましたら、はい、ぜひバネストさん通販もやられてますもんね。
はい、
はい、覗いてみてもらったらいいかなと思います。
はい、なかったらごめんね。
はい、ではエンディングへ。
はい、
いくい。終了のお知らせ、
エンディングです。
エンディングか、
終了のお知らせやったらこのラジオ打ち切りみたいになるから。
あ、よくあるあの最新回と最終回読みまくれる。
前に1回やったことあるな、それ。はい、というわけでボドータのコーナーでございます。
はい、
お久しぶりです、ね。はい、というわけでですね、今回もハッシュタグイカラジでつぶえてくれてるものを勝手に読み上げるコーナーでございます。
読み上げ、
はい、1つ目、野沢国さん、はい、野沢国さんね、なんかあの聞きましたっていうのでいっぱいつけてくれるようになりましたので、
う
ん、
ありがとうございます、はい、
読み上げていきたいと思います。
はい、
はい、新鮮な組み合わせだ、子供の頃の遊びトークは地域差が出て面白いなということで、187回、前回のあのゲストを呼びましたということで、テチロンさんと宮野さんが来てくれた回の感想ですね、
うんうんうん、
はい、子供の頃の遊びトーク、そういえばりのりさんは、はい、子供の頃の遊びは何かありました、
うん、あ、私はなんか、思い出したのは、うん、ドラえもんずごっこをやってました。
ドラえもんずってなんか青とか黄色とかいろいろ、
そうそうそう、
なんか、まあ、そのガンマみたいなやつとか、
傾向は今まで話したのと傾向は違うと思うんだけど、
うんうん、
そう、ドラニコフとか、う
ん、ドラザハートとかね、
うんうんうん、そうそうそう、それになりきって遊ぶっていう遊びをやってました。だから今考えたらロールプレイやなと。
だからまあごっこ遊び的な。
そうそうそうそう。
なるほどね。
だからままごとからの発展がそういうキャラクターものになるみたいなことを結構だから人数集めてやってたんやなと思って。
わざわざ。
7人いるやん。ドラえもんザドラえもんズをやろうと思ったら。
確かに。
ね。
もうほぼハリウッドライブスやん。
確かに。
ほんで全員担当決めて。
そう、あのなんか小学校の頃ってさ、なんか多目的ホールみたいなのとか、
はいはいはい、
なんか広くて遊べる場所があるやん。
結構ある
よ、まあ、あるね。
そうそうそう、そこでなんかもう広く使って遊んでたなっていう記憶
があります。あ、
それドラザキッド担当とかで揉めるんじゃん。
うん、まあ取りたい気が役はあるよね。大抵
私がドラニコフやんねんみたいなやつ
あるよね。
そこに殺人事件入れば自動的にマーダーミステリーになる。
そうですね、
あの人はあのドラザキッドをやりたくて揉めてましたみたいな証言が出てくるやつやな。
だ ね、昔もまあ今もやってることは変わらないなっていう。
なるほどね。
みたいな遊びして
ます。だからまあ子供の頃にゲーム発明してた人は結構今もゲーム作り得意かもしれんし、うん、そのロールプレイ、そのごっこ遊びすごくやってた人はロールプレイが得意とか、うんうん、実は子供の頃に遊んでた遊びっていうのが、
はいはいはい、ゲーム体験みたいなね、うん、感じで
大人の今の遊び方に通じてくるんじゃないかなっていうので、これを僕は研究材料としてあのいろいろ情報集めてるところでだいぶまとまってきてるじゃん。
学会で発表しましょう。
うん、いろんな人にどんどんいろんな人に僕は勝手に聞いていく予定なんで、はい、思い出しといてください、
うん、
はい、よろしくお願いします。
続きまして、
はい、金さん186回配置をと、指すまは千葉の片田舎ではダイナマイトと呼ばれていました。へえ、掛け声はダイナマイト丸だからダイナマイト2みたいな感じ
なんです。ああ、なるほどね、うん、
イカさんの指10本ルールは当たりにくいがゆえの当てた時の喜びがすごそうと、
うんうんうん、
そういうこと。ああ、おっとあれよね、指出してダイナマイト2っていうのいいよね。
うん、確かに確かに、
あの爆発感あるよね。
ってことは指1本1本がダイナマイトなんかな。
爆発して
るの、こういう設定なの。だからダイナマイト爆発して死んでいくってこと
ちょっとブラックな世界観が垣間見えますね。
テーマかもしれないですね。指10本はねぜひやってください。すごい、うん、なんていうんですか、ナンバーズ当ててるみたいな。
はい、ではお次は椎名さん。
はい、
はい、本当にただの報告でしたので読まれると思わずびっくり、
うん、
小学生の頃の名もなき遊び、イカさんの言ってた10円玉サッカー、自分のところでは机の端に人差し指と小指を卓上に引っ掛ける形でゴールにして10円玉を指で弾く形もありました。全力で弾くので中指と薬指のところがめっちゃ痛い。
だこう両手で、
はい、
小さいゴールを作るんですね。
ほ
んで中に人差し指を入れといて、これがゴールキーパーになるっていう、うんうん、そういうことをやってましたね。
はあ、
う
ん、
それが10円玉サッカーでした、
ね、なるほどね。
伝わったかな、ポッドキャストで指こっちではやってんねんけど
今イカさんの実演見てふーんって思ったけど
確かに、
はい、というわけで次ですね、はい、こちらは DM でいただきましたシムさん、いつもありがとうございます。
はい、
はい、これはね前回私とイカさんが喋ってた時の回かな、
うんうん、
はい、広告系アプリですがアイコスが5秒で終わるのでこればっかりになってほしいと思います。最近は長いのもあるので残念ですが、というわけで九州の北端北九州でボドゲをたしなんでいるシムと言います。
はい、
はい、おけりの2世の、西爆誕おめでとうございます。
ありがとうございます
西、
そうだね、
第2子が生まれました。
誕生しましたとも何とも言ってなかったですけど、
生まれました。
ありがとうございます。
現状のりにょりね、聞いていただいたらすごい元気。
はい、
そうですね、今もりにょりさんが実は抱っこしたまま収録しております。
そうですね、まあ、しばらくはこのスタイルになるかなっていう感じです、う
ん、僕も今日第2子初めて見ました。
はい、初めまして
初めまして、
はい、今度こそママの次にイカと発生するミッションに挑んでください。
任せろ、
はい、お断りします
ダメか、
はい、幼少の頃は稲刈りの終わった田で野球へ作家をしていました。今同じことをすると確実に足をくじきます。なんであの環境で走り回っていられたかが未だに謎です、
うん、
人数も少なかったので棚田のあぜ過去1メートルを利用した1人リターンパスなどを駆使していたり、ラグビー以上に弾道が折れるのが特徴です。 PK 時にボールを藁で覆ってからスタートすると一瞬球が見えないなど無茶苦茶なことをしていた世代だったりします、ということで、
だから、
まあ、子供の頃の遊びですね。
特殊な環境での普通のサッカーと、
確かに確かに、まあ、でもなんかちょっとこれを聞いて思い出したのは、
うん、
僕も体育館でピンポン玉を使って、
うん、
まあ、手で打つんですけどテニスみたいなことしましたね。
あ、
でその時にピンポン玉って打つ時にちゃんと手首のスナップを効かせると、
うん、
めちゃくちゃ曲がるんですよ。はい、
うん、
なので絶対に取れない魔球やって言いながらパーンって曲がるテニスみたいなことをやって遊んでましたね。
曲がると面白いよね。
そうそうそう、
だからボーリングで球曲がるって覚えたらずっと曲げてしまうのと一緒。
だから昼休みとかで、
うん、
みんな結構外で遊んでたけど、
うんうん、
体育館をたまたま見たら誰もおらんかったってなった時に、
うん、
体育館全てを使って2人でそのテニスみたいなことをやってたっていうのが、
入ってよかったんや。
入ってよかったっす、一応ボールの遊具とかも開放されてんねんけど、
う
ん、
あ、なるほど。
なんかその時はたまたま2人しかおらんかったみたいな感じで使ってましたね、うんうん。
小学校結構ねあったよね、うん、その遊具使ってもいいというか、うん、その昼休みはもう好きなだけ遊べみたいな、
ね、そうそう、まあ、時代的にね、今やったら本当は監督者とかいるんかもしれんけど、
うん、
まあ、僕の時はそういうのはなかった、
うん、もう子供だけでやりたい放題やったもんね。
確かに
なるほど、
はい、っていうふうなことで、お便りいただいてました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、このような形でですね、ハッシュタグイカラジ、ひらがなイカ、カタカナラジでつぶやいていただきますと、うん、勝手にイカラジスタとして認定しまして読み上げますので、はい、どうぞ、発信の方お願いいたします。
はい、
はい、というわけでじゃあ告知ですね。
告知なんですけど、
はい、
もうイベントがね目白押し。
確かに、もう4月5月6月とそう
イベントがねある程度その制限とかもある程度
緩和されてたら、ね、まず制限なし
ですね、はいはい、だからそうで、6月の4日、
はい、何曜日、
何曜日や
曜日感が小説しているのが土曜日です。
はい、ボードゲームフリーマーケットと、
はい、
中もず、
うん、はい、ボードゲフリマイン中もず
ですね、はい、あの前回と同じ場所になります
かね、はい、去年もやってましたね、
はい、あのとても駐車場が広くて、
うん、
あの車でお越しください。アンドあの御堂筋の終点なんで電車でも来やすい場所と、
うんうん、
だからいい場所とりはったなって感覚です ね、
そうね、駅もそんな遠くないもんね、うん、
はい、
確かイカさんがその後ワンカルビ食いに行ってたんやったっけ。
ワンカルビの方やな、なんかあの謎の焼肉いっぱいあってまあ、 あの焼肉は食うべきなんでね、はい、で、そこでうちはあの、ブース出します。
はい、
はい、
あのブース番号が、
イカが立っております。心斎橋の4、
心斎橋、中本なのに心斎橋
あ、今回あのチャレンジと言いますかね、
はいはいはい、
多分あの名前をちょっと変えてみてどんな感じかを、うん、まあ、実験的な感じで
ブースごとの区分で、うん、普段やったらあの位置とか
A の位置とか、うん、そういうのだったんですけど、今回はあの名前をつけていこうってしはったみたいで、あの御堂筋線の駅名
が
ついておりまして、私は心斎橋の4です、
はい、
まあね、あの地域性のイベントなんでね、大阪の人はみんなパッとパッと頭に浮かぶような駅名なんで大丈夫かなと思います、
う
んうん、僕的にはね、ああいうよりもなんかそうやって名前の特徴ある方が、
うんうん、
あの覚えれるかなと。
確かに確かに
親しみがあります。
けど欠点としては、うん、あいうは隣り合ってるはずやのに、あの駅名になるとちょっと悩むっていう。
そうね、あとあの家サブナンバさんがナンバじゃなかったっていうのが、ね、ありましたね。
ややこしいな
梅田にあるところが梅田じゃなかったと
かそうそうそう
なんか複雑なことにはなってるんですけど、そうやって名前が面白いというか、なんか関西っぽいなっていう、
はいはい、
まあ、そういう特徴を出してくれたら、なんか、ね、あの関西のイベントだなっていう感じがするんで、僕はとても嬉しい、
はい、遊び心感ありますね。
はい、
はい、今回はイカさんが、とりあえずブースの方には立っているような
形になりますね。そうですね、あの僕がじーっとしてますんで、あの、はい、声かけてください、
はい、で特に、まあ、トラブルなければ私とりにょりさんも、
はい、
あのまあ、基本的にはちょっと一般参加側の方になるかなとは思ってるんですけど、まあ、
そんなに長時間折れないもんね、
はい、ちょっと会場をぐるっとしたいなとは思ってますので、
うん、ぜひぜひ来てください。
そうですね、あの第2子の方もご挨拶もしできるんだったらできたりしたいなとは思ってるの で、
そうですね、なかなかお会いできなかった状態なのが、
はい、
その
う
ん、みんな結構そこに集まってくれるんで、
そうですね、
うん、もう楽しい、
はい、皆さんぜひお越しください、
はい、
で改めて6月4日土曜日、
はい、
はい、ボードゲフリマイン中もずですね、
はいはい、あチラシがね、あのノスゲームさんのイラストになってますね、
はい、お確かに、
うん、かわいい、
かわいらしい動物のイラストになってます、
はいはい、ノスゲームさんのところはワットペケノスモスで出しましたかね、
うん、
はい、
あの本をね、
はい、
あの販売されると思いますので、はい、
はい
はい、では引き続きよろしくお願いいたします、
はい
はい、では、このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカッと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している G メールにご連絡いただくか、 Twitter アカウント @ikaraji 宛てにいただければ大変嬉しいです、
うん、はい、
はい、じゃあ今回お送りしたのは
イカと
リニョリと
オケイでした。
イカがー